グリム童話の部屋。この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りします。こんにちは、藤田のぞみです。この番組は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子どもと家庭のメール編集から選んだお話をお届けします。では早速、グリム童話の部屋に入っていきましょう。三枚の羽。昔々あるところに一人の王様がありました。王様には三人の息子がありましたが、上の二人は賢くて物分かりがいいのに、三番目は口数も少なく間抜けだったので愚か王子と呼ばれていました。王様は年をとって自分の人生の終わりを考えるようになると、自分の死んだ後どの王子に国を継がせるべきか分かりませんでした。それで王様は息子たちに言いました。
お前たち、広い世間へ出て行きなさい。そして一番立派な絨毯を持ち帰ったものをわしの死んだ後王様にすることにしよう。
そして息子たちの間に争いが起きないように王様は息子たちをお城の外へ連れて行って、三枚の羽を空に吹き飛ばして言いました。
この羽が飛ぶ方へ出かけて行くがいい。
一枚の羽は東へ飛んで行きました。もう一枚の羽は西へ飛んで行きました。ところが三枚目の羽はまっすぐ飛んでいったものの、大して遠くまで飛ばず、すぐ地面に落ちてしまいました。それで一人の兄は右へ、もう一人の兄は左へ向かって歩き始め、末っ子の愚か王子のことを嘲笑いました。愚か王子は地面に落ちた羽のところにいなければなりませんでした。愚か王子は悲しくなってそこにしゃがみ込みました。すると突然、羽の落ちているそばに揚げ戸があるのに気がつきました。そこで揚げ戸を上げて階段を降りていきました。もう一つ扉があったので扉を叩きました。すると中から声がしました。
緑色の小さな娘よ、しわくちゃな足、しわくちゃ足の子犬さん、しわくちゃ足であっちこっちして、外にいるのは誰か早く見てきておくれ。
すると扉が開きました。デブデブのヒキガエルがでんと座っているではありませんか。その周りには小さなヒキガエルが山ほどいました。デブデブのヒキガエルが何の用かと尋ねました。愚か王子が答えました。
僕は一番美しくって一番上等な絨毯が欲しいのです。
するとデブデブのヒキガエルが若いヒキガエルを一匹呼び寄せて言いました。
緑色の小さな娘よ、しわくちゃな足、しわくちゃ足の子犬さん、しわくちゃ足であっちこっちして、 あの大きな箱を持っておいで。
小さなヒキガエルが箱を持ってきました。するとデブデブのヒキガエルがそれを開けて、愚か王子に絨毯を出してくれました。それはとても美しく上等で、地上では決して作れないような素晴らしい絨毯でした。愚か王子はデブデブのヒキガエルにお礼を言って帰っていきました。ところが、二人の兄さんたちは末の弟のことを愚か者だと決め込んでいたので、自分たちよりいいものを探してこられるはずがないと思っていました。
手間暇かけて探すことはないぜと二人は言って、行き当たりばったりに出会った羊飼いの女から体につけていたゴワゴワの布を取って、それを王様のところへ持ち帰りました。
そこへ愚か王子も帰ってきましたが、素晴らしい絨毯を持っているではありませんか。王様はこれを見ると驚いて言いました。
この国は末っ子のものとする。
ところが二人の兄さんは、この愚か者が王様になるなんてことはありえませんと言って、しつこく王様に迫りました。そしてもう一つ問題を出してくださいとお願いしました。そこで父の王様が言いました。
では一番美しい指輪を持ってきた者にこの国を継がせることにしよう。
そして三人の息子を城の外へ連れて行って、三枚の羽を吹いて空に飛ばしました。その羽の方向へそれぞれついていけというわけです。二人の兄さんは羽の飛んでいった通り、また東と西へ向かって歩き始めました。ところが愚か王子の羽はまっすぐ飛んだかと思うと、あの揚げ戸のそばに落ちました。それで愚か王子はまたあのデブデブのヒキガエルのところへ降りていって、ヒキガエルに一番美しい指輪が欲しいのですと言いました。デブデブのヒキガエルは大きな箱を取り寄せて、その中からとても美しい指輪を出してくれました。地上のどんな金細工師も作ることのできないような指輪です。二人の兄さんはあの愚か王子に金の指輪なんか探せるわけがないと言って笑いました。そしてちっとも本気になって探さないで、行き当たりばったりに見つけた車の輪から釘を抜き取って、それを王様のところへ持っていきました。王様はこれと比べて愚か王子の美しい指輪を見ると言いました。
この国はこの子のものじゃ。
けれども二人の兄さんがいつまでも王様を責め立てたので、王様はとうとう三番目の問題を出し、一番美しい花嫁を連れ帰った者に国を与えるということにしました。そしてまたまた三本の羽を吹いて空に飛ばしました。羽は前と同じように飛んでいきました。というわけで、愚か者はこれで三度、あのデブデブのヒキガエルのところへ降りていって、僕は一番美しい花嫁を連れ帰らなきゃならないんです、と言いました。するとヒキガエルが、
おやおや、一番美しい花嫁か。ではそれをあんたにあげることにしよう。
と言って愚か王子に6匹の20日ネズミに引かせた人参を1本くれました。それで愚か王子はすっかり悲しくなってしまいました。こんなものもらってどうすればいいんだろう。ところが引き返るは言いました。
では私の小さな引き返るをその人参に乗せなさい。
そこで愚か王子は輪になって群がっている引き返るの中から一匹を当てずっぽうに捕らえて、それを人参の上に乗せました。ところが引き返るが人参に触れた途端、引き返るは世にも美しいお嬢さんになり、人参は馬車になり、6匹の20日ネズミは馬になったのです。それで愚か王子と美しい娘は一緒に馬車に乗りました。愚か王子は美しい娘にキスしました。そしてその娘を王様のところへ連れ帰りました。兄さんたちも帰ってきました。ところが兄さんたちは愚か王子のことを嘲笑っていたので、行き当たりばったりに出会ったお百姓の娘を捕まえて、それを連れて帰ってきたのでした。すると王様が言いました。
わしの死後この国は末っ子のものとする。
けれども二人の兄さんはまた騒ぎ始め、そんなことはとても認められないと言いました。そして大広間の真ん中にぶら下がっている輪の中を飛び越えることができた花嫁の夫こそ国を継ぐべきだと言い張りました。実はお百姓の娘は強いからきっとそれができるだろうけど、上品な娘さんは飛べば落ちて死んでしまうだろうと思ったのです。とうとう王様もそれに同意しました。そこで二人のお百姓の娘が飛びました。確かに輪の中を飛び越えはしたのですが、とても不器用で床に落ちて両腕と両足を真っ二つに折ってしまいました。その次に愚か王子が連れてきた美しい娘が飛びました。すると何の苦もなく輪の中を飛び抜けたので、愚か王子がその国を継ぐことになりました。そして王様が亡くなると、愚か王子が王の位につき、長いこと賢くこの国を治めました。いかがでしたか？今回お届けしたのは三枚の羽というお話でした。グリム童話のお話を読んでいますと、こうして3人の兄弟が登場して、3番目の末っ子の息子あるいは王子がこういった扱いを受けるというようなお話がちらほらあるようです。似たようなお話がありますので、またいつかの機会にご紹介できたらなと思います。今回のお話が何を言いたいんだろうと考えましたが、おそらく外見ですとか見た目で判断するのではないということであったり、誠実であること、信じる気持ちを持つこと、そういったことを伝えているのかなという気がいたします。ちなみに
このお話に登場するカエルですけれども、ドイツの民間信仰の中では誕生ですとか再生のシンボルでもあるようです。この世とちょっと離れたところの世界の象徴とも言えるのかもしれません。そういったところにも着目してまた聞いていただけると見方が変わってくるかもしれませんね。今回は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子供と家庭のメリヘン集から3枚の羽をお届けしました。次はどんなお話でしょうか。どうぞお楽しみに。グリム童話の部屋、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りしました。遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。